ポッドキャストロッキンチェアは21歳のジンと24歳のケイチが音楽と世の中について思うことを語っていく楽屋トーク番組です。
はい、そうです。どうもね、久しぶりでございますけれども、どうもどうも、
ジン君、いやー、はい、ケイチ君お久しぶりっすねマジで。
まあ、喋ることはいっぱいあると思うんですけれども、まあ一旦ですね、はい、今日もまたね、まあ皆さんおなじみのね、ハンドリックことハンドマセイクさんにまた来ていただきました。イエーイ、いらっしゃいませ。
はい、お願いします。
いや、
ようこそ、
こんにちは。
やっぱね、今回はハンドさんいた方がね、いろいろ話すことも増えそうなんで、来ていただきましたけれどもね、うん、はい、
いやありがとうございます
嬉しい。
はい、というわけなんですけど、まあ、別に今日も別に喋ることとかそんな明確に決めてないと思うんですけども、何から喋りましょうかね、うんうんうん、皆様
ですな、
うん、
まあ今週の1週間言っときますか、とりあえず
言っときますかね。じゃあジン君行きますか。てか、まあ前回から結構時間も経ってるし、本田さん交えてのね、うん、なんかジンの近況聞いたりしたいですね。はい、
いいですね。
そうですね、ちょっ
うん、
前回まだ俺バーガーショップで働いてる時だったっけ。
そうね、だしまだ学校とかにも多分通ってない時期だよね。
そうだったよね、
うんうん、うん、
いやもう今はね、その映画のね、
うん、
学校に通ってますよ今。
おおおおおおまあまあまあ、それで、
うん、それで、うん、ルームメイトヤコブがいますよ。
あ、うん、全寮制なの？
うん、そうそう、去年行ってた学校みたいなシステムなんだけど、
うん、
結構ね、映像のね授業をがっつりとねやっていってますね今、うん、
お
なかなか忙しいよ。なかなか忙しいし、なんか結構その土日もコペンの友達の家遊び行ったり、なんか
はいはいはい、
いろいろあって、なんかちょっとね今日やっと本当に、あ、なんかフェスとかもあって、なんか夏の終わりの夏フェスみたいなね、結構なんかヒッピーな感じのバイブスあるフェスにもね、その学校のな先生がこうオーナーとそのオーガナイザーとね、なんか話つけてくれて、うんうん、なんか格安でなんかフェスに参加もできて、夏フェス、
おー、ラッキー
ラッキー
ラッキーと思いながら、本当にそのフェスに行こうと思ってたんやけど、
うん、
高いから諦めて、
はいはいは
い、いや今年の夏フェス一個も行けなかったなって感じで終わるかなと思ったけど、うん、この学校来てみたらディスカウント出しますよ、全校生徒にってなって、それでみんなで夏フェス行ってみたいなね感じだから、ほんと今日初めて一日フリーというかね、
はいはいはいはいはい、なんか
ゆっくりしてますよ。
うん、それもあってか分かんないけど、なんかいつもにましてジン君なんかチルいですね、なんかねチルいな、この人って、チルさんの塊みたいですよね半田さんね。どこのあれ違います？
いやだって俺がほらジン君と最初ね会話が始まる頃、
はい、
まだケイチ君が入ってくる前ね、
はいはいはい、電話のね、はい、
うん、で俺がジン君とこう会話が始まった、あ俺が入っていった時に、
はい、
ジン君歌ってたもんね。
ああやばいっすね。
あれ俺なんか間違えたかなと思って最初、なんかなんか歌ってんなみたいな、これなんか普通になんかうん、なんか喋り始めるのがちょっと怖かったもんね。なんか
なるほど、
うん、ジン君みたいな、ジン君で合ってるよねみたいな、
いや
いや、何の曲歌ってたのって聞いたら1975の、
はい、うわあ、はい、
なんていう曲だっけ。
Sincerity is scary って曲ですね。
ああいい曲だ。
ああいい曲。あの一個前のあの Belief Between なんとかに入ってるやつだよね。白い、違
ったっけ。そうそうそう、
いや大好きな曲だね。
うん、
え、
ちょっとヒップホップっぽいね。
そうそうそう、なんかちょっとこうよれた感じのドラム入ったんですよ、なんか。
うん
うん、
いやあれ めちゃ一時期ずっとヘビロって時期があったね。
ああ、
いやー俺もありました。
でもなんかこうある意味その1975を聴けるかどうかっていうのは結構なんか本当にあの開かれてるかどうかの一つの基準な気がしますね。なんていうかこうパッと聞いた感じ、なんかちょっとなんていうか、まあいわゆるロックっぽくはないっていうか、かなりそのポップスに寄りまくってる感じで、あれだからこうまあ割と年いってるっていうか、まあおじさんになっちゃったら多分聞けないんだろうなみたいな気がするんで。
ああ
僕ちょっとあれ違います、その話じゃない。いや僕ちょっとそういうあのおじさん気質あるんで、なんかこうオールドロック至上主義的なとこあるんで、結構なんか時間かかって、今の今回の新しいやつをそれこそ仕事場でずっと流れてるのを聞いてて、なんか最初なんかただの
来てるよね。
そうそうそうそう、あれなんかまあまあハリースタイルズみたいな感じやなみたいな、なんかそれぐらいの適当な解像度で最初聞いてたら、だんだんだんだん本当に気持ちよくなってきて、あの聞いてる時これめちゃくちゃいいなって思いになってきたんでっていう、はい、まあ自分あたりおじさんですけどもね、はいって感じですね。
いやなんか本当計算し尽くされたもうなんか、
うん、
いいポップだよねって感じ。
そうね、そう思いますね。
うん、でも
あれジン君ってさ、あの
うん、
あのデンマークであのジンメイヤーって呼ばれてるの？
なんかうん。よく言われるんですよね最近、うん、
いやなんかねめちゃくちゃわかるもん、なんかその言われる意味がなんかこう、
いやわかるわかる、うん、
うん、
いやほんとおもろいのが、俺この学校来てなんかその自分の部屋とかでなんかまあスピーカーとかで普通にジョン・メイヤーかけたら、えこれジンの歌、うん、って3回ぐらい聞かれて、あの3人別の人から
うん、いやわかるな、
いやちょっと待ってっつって、いや こんなにこんな似てるのかっていう、
てかだからなんか、まあ、意図か意図じゃないか知らんけど、無意識かもしれんけど、あの声が似てきたんじゃないかな、つまりそれって割と、
うんうん、うん、いや間違いない、うん、あのそきなんか前からその要素があったんだけど、
うんうんうん、
なんかそのメイヤーっぽさがこう極まってきてるなっていう
てか人から寄っていってる節も多分あるんでしょうね、多分それは。うん、
そうかもね、今のジン君がやっぱちょっとメイヤーバイブスにこう、
そうそうそう、
波長が綺麗に合ってるんだろうなっていうね、
うんうんうん、あのアコギが今手元にある状態でって感じですよね、うん、
うんうん、
いやおもろいなマジか、うん、
うん、いやそれはもう、
いや俺も
インスタでチラッと見るだけで分かりますよ、うん、
うんうん、この間なんかジョン・メイヤーの曲がこう小さい音であの車の中で流れてた時に、あこれジン君のやつだったっけな、どっちだったっけなっていう時が本当にあったもん。
うん、
あ違う違う、ジン君の歌が小さい、音で流れてたのかな、で
うん、
あこれジョン・メイヤーのやつだったかなと思ってでかくしていったら、あこれジン君だったかみたいな、
ジン・メイヤーだったのかっつって、
うん、いや
メイヤー違いか、
そのくらいなんかね、声のなんか声の出してる、うん、なんか声のなんていうのちょっとこう、色っぽいっていう、色っぽいじゃない、なんかなんていうかね、
いやいやわかりますよ、うん、
スイートのねなんか、
うん、スイートですね、
感じがね、
うん、うん、
だからそのシャウトとかじゃないあの歌唱としてのジンの、あの 声の良さっていうかね、の部分にこうフィーチャーした感じがかなり強いですよね、うんうん、最近のなんかアコースティックジンは、うん、
甘い感じがね、
あ、うん、いやおもろいですね。いやでも結構最近そのアコースティックな音楽結構聴いてることが多いから、なんか
おお、
なるほどなって感じだし、だから本当ケイチの今日のライブ映像上がってたけど、また後でも話すと思うけど、なんか
おお、はいはいはい、
やっぱなんかね俺的にはやっぱアコースティックライブセット、
うん、
めちゃくちゃしっくりきたんよねやっぱ。
ああ、
うん、
へえー、そうか。
というのもまあ含めて、
うん、
なんですか、羽根さん、
どうぞ。
この間あの YouTube にアップしてたライブ映像、なんか吹き抜けの、うん、なんかとなんか、なんか泣いてたよね誰か。
いやいやいやいやいや、あれは泣いてるふりじゃないかな、なんか。
あ、そうなんだ。
多分、うん、なんかあいつは今同じ学校にいるやつなんですけど、なんかいつもこうなんかふざけてる、うん、ような感じのやつなんで、うん、泣いてるふり
して。あ、それ聞きたくなかったわ
せっかくなんかこう感動話になるとこだったらいい。
うん、いやーすげえな、やっぱなんか音楽は人の心を動かすなーって、
国境越えてってやつですよね
そうそうそう、結構俺的にはグッときてたのが、なんかもう今までなん
か
全部なんかいやいやいやいや、
余計な一言が人の、
い
やいやいやいや、
いや、でもちょっとその話させてもらうと、
うん、
なんかインスタでライブやりますみたいにやったら、なんか結構あのはるばるなんか車でね、なんか2時間近くかけて友達コペンハーゲンから来てくれたりとか、
うわ
ー、なんかあの隣のロランっていう、その俺が一時期よくスケートパークに通ってたところの友達とか、なんか結構電車で1時間ぐらいかけてなんか見に来てくれたりとかして、
はい、
でなんか本当に、でまあこの今の学校の人たちみんな来てくれて、なんかなんつうかな、すげえ俺の中ではそれが嬉しかったし、感動しちゃったよね。なんかそうやって、
あ、
こうやって 今までデンマークで1年間過ごしてきて、まあなんだろう、まあ何をやってきたのかなみたいなところもまあたまに思ったりするわけじゃないですか。
はいはいはい、
うんうんうん、
でもなんか本当にそこでライブに来てくれたなんか友達の顔を見ながら、なんか、あ、なんか本当に今まで楽しかったなみたいな、今までなんか、うん、こうやって築き上げたものがあったんだなみたいな、なんかちょっとね思っちゃいましたね、うん、
うん、
いや
いや嬉しかったよ。いや
伝わってきたよ映像から。
あ、うん、よかったっすわそれは。
いや本当、
うん、なんかこう、うんうんうん、バイブスの高鳴りというかね、うん、あ、もう本当に相当いい状況、うん、だったんだろうなっていう感じが、
うんうんうん
うん、
いやなんかあの俺の話だけど、なんかこうすごく状況が俺も似てたからさ、この間のその熊本のライブが、なんかちょっと後で話そうと
思
って、
うん、そうなんよ、
そう、うん、かなり近いものがありますねそれはね、うん。
俺もそれを感じたよやっぱケイチのライブから。だから本当なんか、あ、似てんなと思って、その境遇がね、なんか今のところね、うんうんうんうん、
いやでもジンがすごいな。でもそれをね、たかがまあ言うて 2,3 年でこう作り上げて、こう本当につながっていってでっていうのもあるから、やっぱそのジンの改めてね、コミュ力の高さと言いますか、陽キャと言いますか、そういうのをやはりすげえなと思いますけれどもねうん、もうあの喋った瞬間友達なんじゃないってあのハールン言ってたもんね、ジンってとかってジン君ってとか言ってい
やいや
あ言ってた言ってた、うん、
そこがなんかちょっとトリックというか、
うんうん、
そこがなんかあの面白いのが、まあその普通に話して友達になるんだけど、
うん、
そこで その場その場での友達で終わっちゃうってこともなんか、うん、やっぱずっとここ1年なんかデンマークうろちょろしてるとあって、
まあね、うん、
でもなんかそこに来てくれた人たちはなんか、あ、これからもなんかずっとつながっていけるなっていうなんかすごい気がしたというかね、
うん、
なんか、
うんうんうんうん、
そこがまた嬉しかったかな、うん、
いやそうだよね、
うん、
本当なんか大事にすべき、まあ、まあみんな大事にした方がいいけど、でもなんか特にやっぱねそういう人たちのことは大事にしていきたいよねと思うよね、そういう時ってやっぱり実際に来てくれるっていうのはすごい、
うんうんうん、
ね、労力のいることだし、うん
うん、
大切に持ってないと ねやっぱ来てくれないから、うん、
いやマジで本当に楽しかったなって感じで、その後みんなでなんかこうじゃあバー行こうぜっつって、なんかそのこの今の学校の人たちとこう、
はいはい、
スケートパークの友達とこのコペンハーゲンの友達でこう自分の中の友達グループがこうみんなこう合わさって、なんかみんなでなんか、うん、
あ
遊べて、
わかるわかる、うんうん、
楽しかったし、なんかちょっと合わさってどうなるのかなっていうね、
うん
う
ん、
この違う友達グループをこう合わせるとどうなるかなっていうのはいつもねドキドキするじゃん、
うんうんうん、
そういうのもね、
うんうんうん、
ありながらまあなんか楽しく遊ばせてもらいましたわ、うんうん、
いやそれもめちゃくちゃ分かりますね、あのハールの熊本に帰ってあのハールをいろんな、まあ、半田さんはじめそういう人に合わせるのとかやっぱおどうなるんだろうみたいな、
いやいやいや、楽しみありましたね、まさに、
うん、まさにね、
本当よ、
うん、
どうですかケイチの、まあ、1週間といいますかここ最近は、
あ、ジン君いいんですか、もう、まあ、またねもう帰ってくればいいか、ジンにもね、
うん、まあまあまた、うん、ありますよ、
そうね、いやあれからね、だから前回いつだったか忘れたけど8月の頭とかそんな感じだよね、なんか何週間後に熊本でライブしますみたいな、ね、なんかちょっと行った覚えがあるからそうだったと
思う、うんうん、
あれからまあなんか俺もなんかあのまあとあるあの理由であのサマソニーに行ってリアム・ギャラガーとケンドリック・ラマーとか見るっていう機会があったりもしましたけども、
サマソニー行ったんだ、
そうなんだよね、なんか
まあ、マジか、
うん、ちょっとあるラッキーな、俺もラッキーなことがあったんだけど、それで見に行けてさあそれ以外ねえだろ今そのラッキーっつったら
察しろっつってねいいな、
他ねえだろ買ったら自分で買ったっつうわそれ
マジっすか、いやずる、
いや面白かったよ、まあ、でもなんかあのあんまり、まあ、まあまあな日だったけど日曜日、まあそれで見て、うん、っていうのあったりして、
リアムギャラガー、
まあ、うん、やっぱりかっこよかったよ、
どうでしたか、
うん、あのなんか最近俺そういうあのリアムギャラガーとかなんかそういう歪んだギター系のロックあんまり聞いてなかったから、なんかバコンで久々に、
まあまあまあ、
なんか恐竜みたいなリアムギャラガーがどんどんどんって出てきて、うん、トゥキオーとか言ってやってんの見るのはやっぱりこう空気になりましたね、かっこよかった、うん、スタンドバイミーとか
東京を言うとった、
うん、東京
ありがとうとか言ってた、なんか、
あ、言ってた、ありがとう、
やっぱり
って言って、俺もありがとうってあのトモライブ1週間前だからあんまりでかい声出しちゃいけないのに、うん、
いやそれやっぱあれでしょ、
うん、
大合唱はやっぱ必須だったんじゃないですか。
いやいやいやいやいや、もう楽しかったですよやっぱり、うん、
いや
まあまあそれ、うん、はいどうぞ、
あのウォールオブグラスとかもやんの、あの新しめの
曲、あ、やるやるやる、ウォールオブグラスとかなんかあの新譜のなんかあのデイブ・グロールが叩いてるエレクトリックなんとかとか、なんか
そのとか、あれね、うん、This city is burning ですね、
あ、そうそうそうそうそう、
ね、あれいいよね、
うん、
うん、
とかまあなんかそういうのやって、あ、でもなんかそう、あの半田さんにも前ちょっと言ったと思うんですけど、あの、うん、あれスタンディングジャイアンツに入ってる何でしたっけ、うん、ローリットオーバー、ローリローバーみたいなやつ、 あれがやっぱ本当に最高ですね、 今のリアムの声の高さにぴったりだし、なんか
あ
めちゃくちゃ
ハマってる。あんま無理なく、あでも結構キー高くなるところもあるよね、サビ途中のね。
あでんでんでんでんでんでんってとこですよね。あれ。
Does it make you alright? Rolling over my soul, living here っていうところがちょっときついよね、やっぱね。
あ、そうですね。まあでもなんか今の子ガーンって張る感じがまあ結構ハマるタイプの曲だと思うんで、メロだけど、だからちょうどよかった感じしましたね。
いや、うん、俺あれ高校1年生の修学旅行で長野にスキーに行ったんだけど、
はい、
その、バスの中でずっとロールイットオーバーばっかり聞いているっていう、あロールイットオーバーだったっけ、
ロールイットオーバーですね、
はい、ロールイットオーバー、ロールイットオーバーばっかり時期っていうのがあってで、必ずその曲が流れるとね、長野の雪景色の中、あのバスでこうスキー場に向かっていく景色が浮かんでくるっちゅう話は置いといて、でまたケンチ君に戻しましょうい
やいや、めちゃくちゃなんか分かりますよ、壮大だし、うん、俺もなんか、うん、ヤムが歌うまで知らなかったので、あんまりそんなにはジムあんま聞いてないど、その辺、
そのアルバムからはなんか
だよね、
数曲お気に入りがあるって感じで、アルバムとしてはなんかそんながっつりは聞いてないかな、うん、だからあれでしょ、サンデーモーニングコールとか、
あそうそうそうそうそう、
フーフィールスラブ、
そうだね、
好きだけど、
そうそうそう、
うん、
やっぱねコールって言った後もだよ多分ね、
うん、なるほどね、
うん、
なんかこう、まあ、オアシス、うん、結構たまにはなロール何かをロールしたがるよね、とりあえずロールウィズとかね、
まあそうですね、まあ、ノエルも言ってたからね、確かにロックは誰でもできるけどロールできるかが問題だみたいなこと言ってたからね
やっぱロールへのこだわりが強いな、
うん、ありますよ、うん、まあ、ロックンロールスターからも始まってますからね、全てはね、うん、
そうだね、
うん、
何かね、何かロールしていこうっていうね、
そうそうそうそうまあっていうのがあり、まあケンドリック・ラマーなんかすごいすごかったけど、なんかまあでもやっぱ俺はそんなにめちゃくちゃ良さが分かるタイプの人間じゃないなと思いながらこう遠くで見たりしましたけどもね、はい、
なるほどね、
うん、やっぱまあ俺はメロの人間なのだなと再確認しつつ、でもなんかそのなんかなんていうかラップのうまさとか薄い感想ですけどもラップうまいなみたいな。
バンドで来てんの？バンドで来るの？
あ、来てるったっぽいよ。なんかあでもなんかね、そのステージには誰もなんか何にもセットなしで、本当箱みたいなただの、
うん、
とこに後ろにこう顔面バーンってあって、でケンドリックが一人でツカツカツカって出てくる、なんか登場シーンが一番俺ちょっと興奮したとこもあったけど一人でこうあのねでけえスタジアムでこう一人でこうただの平面のステージにこう歩いてくるっていう、でなんか横の袖のとこでバンドが演奏してたらしくて、うん、
そうなんだ、
あへえ、
うん、同じようななんかアンドロイドみたいになんかこう同じような顔したケンドリック・ラマー的なに似てる人なんかな、ダンサーが6人ぐらいこうバーって出てきて後ろで踊るみたいな、なんか異世界観がありましたね、コンセプチュアルで、
うーん、
俺はなんかバンドの人見たいんだけどな、俺なんかそういうなんかこう、うんうん、ソロのアーティストでライブしてる時結構俺なんか後ろのミュージシャンどんな人なのかなっていうのは結構俺なんか、
うんうんうんうん、
結構見るの好きなタイプというかね、なんか
いやいやいやいや、そうだよね、うん、普通そうだよね、だってそこまで来てないんかいみたいなね、
うん、いやもうステージの袖まで来てるのに出ないんかいってな、
いやだから俺最初普通になんか流してんのかなと思ったもん、その音源は。で後からこう調べたらバンドがいたりらしいみたいなツイッターに書いてあって、
うん、
なるほどと思って、
うーん、
まあだから、まあ、そういうのも含めてだからやっぱりあのヒップホップのそういう部分っていうのは俺はそんなにこう分かんないし、そこまではなんというかこう、まあ、頭で分かるけど直感的にそれがいいとはやっぱスッとはならないっていうか、やっぱり、うん、
うんうんうんうん、
意味とか分かるんだけど多分そんなことの、
や
って感じですね、
あれだよね、多分なんか本当にケンドリック・ラーマーの存在はでかいはずだよね、その今のその ラップ界をヒップホップ界隈ではね、多分
そうだよね、だからまあ俺も拝んどっかっていう程度で見たけど、え、半田さん聞くんですかラップ、ケンドリック・ラーマーとか
ケンドリック・ラーマー、あ、ちょっとね今ちょっとスポティファイ見ながら、好きな曲、めちゃくちゃ好きな曲が1曲あって、
おい、すげえ、
トゥーピンプはバタフライっていうなんかアルバムだけ俺も勧められて聞いたことあるんですけど、なんかあのホワイトハウスの、
あー、あー、ちょっと待ってよ、
あのそこそハールーンもなんかあの私もケンドリック1曲だけすごい好きなのがあるとか言って、あの行く前に聞かせてくれて、
すげえな、
でもなんかその言葉のなんかデンデレンデンデンデンデレンデンデンデンデンデレンみたいな、なんかそのリズムのあれがなんか耳に残っておもろいとか言ってたんで、なんか、そういう聞き方すんだみたいな思ったんですけど、
あ、違う、ごめん、勘違いしてた、俺サンダーキャットと勘違いしてた、
それは全然違いますね、
あ、
サンダーキャット割と普通に R&B っぽいですもんね、
それ、あ、全然違った、あの今ずっと2人がケンドリック・ラーマーの話してる最中、俺はずっと頭の中でサンダーキャットのことを思い浮かべてたね
サンダーキャット僕も分かりますよ、
サンダーキャットってベースの人でしょ、
そうそうそうそう、
歌う、そう、いや、したケンドリック・ラーマー俺ちょっと全然知識ないね今のところ
ですよね、もうがっつりもう、あのヒップホップの人なんで、割ともう完全にカニエ・ウエストとかなんかそういう感じの巨人の一人ですよね、
へえ、
まあまあまあ、あの僕も全然何も語れないんでこの辺でケンドリックの話はいいと思うんですけど、
サマソニからはリアムケンドリックって感じですか、
あとももクロちゃんですかね、
おお、なるほどな、実はそこ目当てやろそこ
バレた、バレましたまあまあまあまあ、サマソニはまあそんな感じだね、
いいな、
あ、でですよ、やっぱりあのね今回のある意味の本題といえる、あのその1週間後ぐらいにね、熊本に帰省してライブやったわけなんですけれども、ね、
いや
いや、ね、いや面白かったね、
面白かったか、めちゃくちゃ本当になんか、まあ、東京でこうライブ最近ね時々やったりできてるんですけど、やっぱなんかそれとは全く違う方向での楽しさみたいなのがもうすごかったですね、あの夜はこうありましたね、まず
ね、なんかね、グループラインが立ち上がっててね、
あ、そうですね、
あのライブに向けたグループライン上でやっぱ大倉さんの活躍っぷりがね、
そうそうそうそう、なんか最初はね、そう、あの俺がこう、
どういうことですか、
まあ、一応俺の企画っていうか、俺とまあうちの母のまあ企画みたいなとこが結構強かったから、こう、まあ大倉さんとか半田さんは、まあ、ある種 そのゲスト的な感じで迎えようかなみたいなのがまあ初期の構想だったんだけど、なんかまあこうしようと思ってるんですけどって大倉さんに相談したら、なんかじゃあ私がこう、まあ、マニプレートじゃないけどこうマネジメントしますよみたいな感じでこうめちゃくちゃこう、あのなんか場所のことから、あのなんか設営のことから PA のことからフードのことまでね、なんかとかなんか文章、あの告知の文章とかまですっごいやってくれて、でなんか、
やば、
まあ、今回のためにこうね、ハンドさん あのグループをIGM っていういけないグループマジックっていうなんか名前までこう結構ノリノリで考えてくれてめちゃくちゃ本当にまあ嬉しかったし、あのでも花さんも言ってたけど、やっぱ大倉さん自身もすごい楽しんでくれくださったんだろうなっていうのがすごい思ったんで、それが良かった
です。いや、一番楽しんでたんじゃないかなっていうぐらい、
そうそうそうそう、
いけないグルーブマジックはもう楽しすぎとるやろ、楽しいんです、うん、楽しみすぎとるやろ
だよねもうにじみ出てるよね、
いいなねえ、うん、本当に、
うん、
いやでも本当に当日ね、当日そうそう、俺の話でいくと、ケイチ君の弟の大志くん、
うんうんうんうん、
おお、そっか、
大志くんに、大志くんとねこの間ちょっとサーフィンに行って、うんうんうん、で、ちょっと次のアルバムのジャケット写真とかもねちょっと大志くんにこう撮ってもらったりしながら。そういう日を過ごして、で、ライブ当日の、早い時間、あ違う違う、どういう話だったっけ、あなんかアーシャを撮ってもらえたら嬉しいんだけどなみたいな話をしてて、
うんうんうん、
で、ライブ当日の早い時間だったら空いてますよっていう風に言ってくれて、
うんうんうん、
しかもやっぱりリトルヴィンテージってものすごい写真、ああもう本当に面白い場所だから、
うんうん、
なんか、
うん、
あすっげえ全部がいいタイミングで集うなと思ってね、その時が、
そうですよね、
なるほど、
うんうん、でまあちょっとライブの設営のちょっと前の1時間2時間ぐらいを、大志くんとちょっとアーシャの撮影タイムに当てさせてもらって、
うんうん、
して、ね、うん、そこでもめっちゃいい写真たくさん残してくれて、でほんで、
いや、
うんうん、設営が始まってね、
そうですね、まあ、今回大志すごい活躍してましたね、フォトグラファーとしても、まあ、普通に設営に関してもなんかいろいろやってくれたし、だからその後阿蘇にね、
うん、いや写真ね、うん、阿蘇の写真も本当草千里のね、ケイチ君とハールンさんの写真もめちゃくちゃ良かった、めちゃくちゃいいよね本当に、
めちゃくちゃ良かったですね、
阿
蘇行ってたな、そうそうそう、
俺抜きで
俺の阿蘇にね
俺の阿蘇に、
俺の庭にね
勝手に行っとったな
許可なくね
いやね、ね車の行きの車の中でね、どんだけジンクの話をしたか、
うん、いや本当本当っすよね
マジっすか、
うん、
うん、
ハールなんか会ったことないのになんかジンはなんとかみたいな言ってたしジンクってこうだよねみたいない
やおもろいな
どういうことやねんっていう、
うんうん
う
ん、
そうそう、リトルヴィンテージって場所が本当にかなりセンスのいい場所で、そこにいるなんかすごい同い年くらいのそのお店の人とかももうなんか、マジでおしゃれな人、うん、本当になかなか出会えない、東京とかでもやっぱそういうとこに行かないといないような本当におしゃれな人で、すごくなんか洋服についてもお話しする機会があって、
まあ、
撤収の時とかに結構喋ったんだけど、
いいな、
すごくなんか真面目に、その真面目っていうかこう誠実っていうか、自分がどういうふうに洋服のことを思っていて今後どうしていきたいかっていうのをすごく言ってくれて、なんか僕らとココナッツともコラボしてなんかグッズ作ったりしませんかみたいな言ってくれたりとか、でそれが社交辞令っぽくなくて本当に心の底から言ってくれてる感じがして、なんかもういや本当に志の高い人はどこにでもいるし、坪井なんてねもうそれこそ俺の庭みたいなもんで、
うん、いや知らなかったし、そうですよ完全に
そうそうそうそう、もうエアが持って走り回ってたら変ですからね、まさに
おもろいなエアガン持って走り回ってた坪井でね、
う
ん、
そうそうそう、
ライブやるというね、
そう
感慨深すぎるやろ、
そうヴィンテージもうやばい、いやそういやでもまあこれはうちの母親の力も結構あるんだけど、まあ、これまでの、ね、さっきもジンが言ってたみたいな、うん、そのいろんな時の小学校の友達とか まあ、ミュージカルの友達とか、うんうんうん、まあ、部活の友達とか、なんかそういう人が結構こう、うん、ねえ、だいぶ50人ぐらいすごい集ってくれて、
いやー、まあ、もう、ね、
すげえ、
そう、
あふれ出してたもんね。
何か、まあ身内ももちろん来てくれたりしたんだけど、うん、親戚とか、だからそれがやっぱね、ちょっとめちゃくちゃ緊張したしね、その下北とかでライブするよりよっぽど緊張するわみたいな感じだったし。
いやー、わかるわかる。
うん、
でもあれ、あの、なんつうの、あのライブを、ライブ体験が初めてに近い人が結構多かったのかな。
ああ、多分そんな感じですよね。
それこそ、まあ、でも、う
ん、でもミュージカルとか、なんか子供、まあ、演劇とかよく見る友達が結構来て、その人たちはこう、そういう、あの、まあ、ああいう芸術の場に行くってこと自体にはすごい慣れてるので、なんかあの、ござ引いてこう、あの、座ってみんなでこう演劇を見るみたいなのはよくやってた人たちもいるんですけど、なんかそれこそそういうのじゃない、うんうんうん、その小学校の時、あの、ゆうたろうくんって、まあ、いいよ名前出して覚えてる、うん、人、彼とか、いや、
もちろん
覚えてるよね、う
ん、
彼とか、
彼来たん、
そう
すげえ、
いや、だからもう本当に中学校以来、多分本当喋ってもなかった人がこう来てくれたりして、なんか一人はもう子供がいて、うん、子供連れてきて、子供がいるから帰らなきゃいかんとか言って帰ったりして、なんかこう、
い
ろんな、なんかこう時空間がこう入り混じる感じが不思議だったし、なんかこう、
いや、うん、インターステラーやん、
まあまあまあ
まあまあまあ、
そこまで言わないけど、別にあれはちょっと SF だからちょっと違うけどまあまあまあ、まあ、
でも、いや、うん、ケイチ君とね、ハルンさんも、あの、本当になんつーの、うん、あの、まあ、ケイチ君にも伝えたけど、なんかドラムとベースが入ったらもっといいのになとかは全然感じさせない、うん、あの、もう本当に2人だけでこう十分に、こう音が、音で2人の音だけで十分満たされた、満たされるような、なんていうか、アレンジにしてあって、
やっぱ、いや、嬉しいですね。
あとね、やっぱケイチ君の歌がやっぱそのバンドサウンド、まあ、バンドのね、ライブちょっと俺はまだ見たことないんだけど、
はいはい、
なんかよりね、あの、歌にこうフォーカスしやすい、なんかサウンドだよね、やっぱね。
そうですね。
で、うん、やっぱみんなめっちゃ真剣に聞いてたよね。
いやー、それもやっぱありましたね、なんか、うん、
うん、なんか空間自体がね、なんか音への集中力の感度がすっごい高い空間になってた感じがしましたね。
いやー、本当そうでしたね。
うん、
いやー、嬉しかったですね。うん、そうそうで、そういう中で、
本当にいい、
うん、そう、あの、まあ、もちろん、ここ数年ねずっとお世話になってる大倉さんの「ゲッティングブター」を歌えたのがもう嬉しかったし、あの、
うん、
うん、割と、あの、本当にあの人の曲大好きで、こう、まあ、めちゃくちゃ一時期聴いてたんで、あの曲、あの、まあ、結構僕なりの解釈っていうか歌い方で歌えた感じもすごいしたんで、なんかあのカバーは本当に一生の宝物って感じですねあの動画っていうか。ゲット
ベタ、
だし、あの、もちろんね、半田さんの、あの、ワンダーランドですよ。
いやー、マジでちょっと俺もあれは本当に動画見てちょっと、うわー、これはマジ聞きたかったなって思って、本当に、
いやー
うーん、ジンくんもね、ワンダーランドギター弾いて歌ってくれるからね。
うん、
あ、本当、俺が中3とかで、まあ、ケイジが高校高3ぐらいかな、うん、まあ、時に、まあ、ギター持って集まって、それとりあえず何するってなったら、もうワンダーランドもう 2,3 回やるみたいなねとりあえずワンダーランド 2,3 回繰り返してやるみたいな、
セッション曲ですよね、もはやね
そうそうそうそうそう。でちょっとワンダーランド飽きてきたら、あの、
うん、
俺は一人屋根の上に登り、
ね、そうそうそうそう、
あ、
ジアのギターソロ完璧やもんね、
そうそうそうそう。うん、その二つどっちかとりあえずや、本当だからなんかもう、
うん、
俺とケイチにとってもなんかすげえめちゃくちゃね、
うん、
大事な曲で、なんかそれがこう時間経って半田さんとケイチがやってるってのは本当になんかね、うん、
いや
俺も嬉しくなった見てて本当に。
こうケイチくんのね歌声がやっぱりまっすぐで澄んでる、こう透明感のある声だから、なんていうかな、また俺が歌うワンダーランドとはまたちょっとまた違う良さが、なんかなんていうかな、ワンダーランドの違う良さの側面をこうケイチくんが歌うことでこう引き出してくれるっていうかね。
いや
で、だまあちょっと自分で言うのもなんかあんまりあれだけど、なんか割とそのなんかなんていうかな、まあ誰が歌ってもいいっていうか、誰にでも歌ってもらいやすい、なんか開かれた曲なのかなっていうのも今回感じたりとか。
いやー、その通りだと思いますね。
でやっぱライブ中ね、やっぱ、なんかね、ほんとケイチくんが俺の前でこうね、なんていうか、なんつうの、なんかね、みんなやっぱ音に対してこうね、真剣な空気っていうのもあったし、なんか音への密度がね、すごいこう高いなんか空間で、でもうね、もう本当もう泣きそうでしたね私は。
いやもうちょっとそうですよ本当に。
あんまりね、あんま言いたくないけど言ってるけど、でもまあなんかライブ中になんか泣いたりする人ってなんかダサいなっていうのがまあ俺の、
あの
スタンスなんだけど。
いや分かりますよ、僕もそういうタイプなんで、どっちかというと、
そうそうそうそう。でまあなんかすっごいなんかね、こうやっぱ胸がこうグッて締め付けられるなんかがあって、俺はギターを弾きながらね、でわあこれをちょっとちょっとほっとくとなんかうわ俺涙出てくるかもとか思いながら、でもなんかケイチ君がメインでこうがっつり歌ってる中、なんか後ろでおっさんが一人なんかギター弾きながら泣いててもなみたいなね。やっぱケイチ君がね泣いてるし感じだったらまだなんかこういいなと思ったんだけど、でもねそのくらいなんかねグッとくる時間だったんだよな俺的には。なんかね、いやもうそれこそ大げさじゃなく、ああ本当に音楽続けてきてよかったなってなんか体が感じてる、体がこう感じてる時間だったね。
いや
なんか、なんかこうなんかそうそうそう、もうなんか体全身でこう、あ今まで音楽をこうなんつうの楽しんできてよかったなっていうのがなんかずっとこう曲をギターを弾いてる最中にこうずっと体にこうなんか振動としてこうなんか伝わって、でケイチ君のこう歌声を通してなんかこう震わせられるっていうかね体が。
いや
でそれで涙しそうになるんだけど、あいや後ろでおっさんが一人泣いててもちょっとこれはやばいよなっていう。
そこはね。いやいやもうこれはもう僕にとってもめちゃくちゃ嬉しいことですしね。
いやいい時間だったね。
いやもうすよこさんの歌詞とかやっぱこうやっぱ歌いながらこう入ってくるんじゃない、入ってくるんですけど、ああいう曲とか、うん、特にもうゲッティングメタもそうだったんですけど、あワンダーランド特に入ってきて、いややっぱうーん、なんか歌詞の意味もね考えたりすると、やっぱ僕のこれもこの数年のそれこそなんか気持ちとかもいろいろこう思い出されるし、うん、なんかそれで熊本に帰ってきてっていうのの意味合いもやっぱあるし、本当に最後ねワンダーランドで締めれてよかったなと心底思いますね。
最後やったんだ、うん、ワンダーランド。
そうそうそうそうそう。
最初ねあのグループラインでねあのバンドで演奏するかどうかみたいなちょっと
こう、そうそうそうそう、
ね、流れになりそうな時に、なんかすぐケイチ君からあの今電話大丈夫ですかみたいなラインが来てお
い、
で俺からもすぐ電話かけてでね、なんか
そうですね、
なんかワンダーランドはなんか2人でやるイメージが僕の中にあって、うんうん、みたいな感じでケイチ君が話してくれて、
うんうんうん、
で あもうそれだったら絶対 そのイメージでやった方がいいねっていう話になってっていう感じだね。
いや本当そうですよね、うん、いや当日もねあのギター弾く予定だったけど、それもねまあちょっと行動のあれもあったりして、あの半田さんギター一本にしたのもすごく良かったと思うし、うん、なんか
あれいい判断だったよね、うん、
いや本当にあのやっぱ全然違ったと思いますね。やっぱこうまあ、
うん、
あのよくもあるかもやっぱ気が散っちゃうので、やっぱギター弾くと、うん、
いやなんつうの歌にこう全集中できてる感じが、うん、あのまたあのこう空間の感度を上げてたんじゃないかな。
うんうんうん、いや本当そう思いますね。
うん、
いや、
うんうんうん、
いい話だな。
あのケイチのセットの時も、うん、あれギターはあのナイロン弦のギターなんだ。
あ、そうそうそうそう。
うん、
うん、まあね、なんかこう、うん、その方がいいかなと思って。うん、まあまあ、ね、東京から持っていくのがちょっと大変だったってのも実は一つあるんだけど、まあ、家にアコギもあって、うん、でもやっぱりあのクラシックギターの方がなんつうんだろうね、うん、俺結構、うん、クラシックギター合ってる気がするんだよね自分に、あの丸い感じが音が割と、まあ、アコギもね、うん、いいけど、うん、っていうのありますね、うん、ジャカジャカクラシックギターやるのも結構いいなと思いました ね今回。
うんうん、あの、うんうん、春の日でもね、
あそうそうそうそう、
クラシックギターだしね、その延長線で来てんのかなと俺の中で思った。なんか
あまあまあそうだね、うん、あれで一回やってるから、うんうんうん、そのなんかアンサンブルとかもちょっとイメージつきやすいっていうのはあったかもしれない、
うん、
確かに、
うんうん
うんうん、
なるほどね、
そうなのよね、いや面白い、
確かにケイチ君の声とガットギターはなんか相性がいいね、うん
うん、あそうですかね、そう言ってもらえたら嬉しいですね、うんうん、あそうそうそう、うん、ぜひね聞いてる人ね、あの YouTube に上げたんで、ココナッツグルーヴの、あのアカウントであの僕らのそのセットの部分フルで上げたんでね、聞いてくださいぜひって感じなんですけど、
うん、うん、
まあなんか
いや、
ま、
俺はなんかこう、うん、ケイチの手とか見ながら、はい、あこういう風に曲なってるんだとか、俺はなんかあのちゃんとなんだろうな、曲のコール進行ってあこうなってるんだとかをなんか聞けた感じがする。なんかバンドの映像だとなんかまあいろいろ本音あって、なんかこうパカポコパーカッションとかやってる人とか言って、なんかそういうそこまでなんかこう意識なんかこう全部が押し寄せてくる感じだからさ、
うん、
やばい、そこまで見えてなかったけど、
うん、
こうケイチの手とか見て、
ね、
あそうなって、こうケイチのメロディーもあこういう風になってるんだっていうのがめっちゃなんか、
うんうん
うん、
やっぱ伝わってくるよね、そのアコースティック編成っていうのはやっぱ、
うんうんうんうん、そうね、
なんかこう曲の核となる部分がね、うん、なんかむき出しになるというかね、うん、
そうですね。私も演奏もやっぱこうごまかせないし、うん、やっぱアコースティックだから緊張しますよね、やっぱ特に
ごまかせなくなる感じがあるよね、やっぱね。
なんかそのハールンのあのピアノとかあのエレピのスタイルっていうか、あんまりそのめちゃくちゃこう主張しまくるわけじゃないっていう感じだけど、ちゃんと適切なところでこう美しく入れるみたいな、それがこう僕のそのあのまあ割とその声とかをこうメインに持ってくるっていうその編成の中ですごい生きてくるんで、この2人セットっていうのは今後もどんどんねやっていこうかなとは思ってるんで、あのうん、まだバンドと別に捕まう小編成としてやろうと思ってますね。
いやーすごいいいと思うね。
うん、いやっていうね感じでしたね、うん、熊本は。いや本当に来てくれた人に感謝だし、まあジンとね半田さんにも本当に大倉さんはじめとしてね感謝ばかりでございます、本当に。
いやーいなかったなマジで、
うん、あどうぞ。はい、
それでも今もうケイちゃん東京戻ったん？今
戻ってるよ、この間。
あ、なるほどね。
うん、でロッキンチェアリスナーの人来てくれたしね、
うん、あマジっすか。
そうロッキンチェア聞いてますよいつもとかなんか言われて、でなんかあの昨日あのジンのこの間かジンのお母さんからこうコメント来てて、ミュージカル公演の時、うん、2人ポッドキャスト楽しみに聞いてるって言われました、1人は全く知らない方でしたって言ってるから、なんか本当に聞いてる人いっぱいいるかもしれませんよ、ジン君本当に。
なんか緊張するなそれは。
今更かい。
実際に聞いてる人いたんだっつって。
そうそうそうそうそう。うん、っていう感じかな。
なるほどね。
うん。
なんかあれケイチ MC でさ、あのサッチレッドあのロッキンチェアの宣伝してたよね、
うん、あしてたしてたちょっとだけ
ちゃんと宣伝しとるやんけ、うん、思いながら
、うん、いやなんか話の流れ的になんかちょうどよかったんだよね、あのそれ言っとくと尺的に
、うん、いやでも俺それ聞きながら、いや意外とこのその場にいた人で聞いてる人いるんじゃねえとか俺はなんかちょっと
思った。いやうん、いやそうだと思うよ、結構いると思うよ、うん、
なるほどね。いやええー、な
ー。そうなんですよ、うん、まあね、まあてな感じで俺の熊本の旅行はまあなんかハールンと熊本城に行ったりしましたけどもね、あ熊本城に行ったり神田さんのお
家
に遊び行ったり、そうそうそう、なかなか
タコスパーティー、
あそうそうタコスパーティーしたり神田さんの家でねしたりして、
おいいの。
いやあれびっくりしたんだよ、あのね本当にちょっとあのテキーラって曲あるじゃん、 あのであれどういう曲だっけ、
テテラテラテテ
あそれそれそれ
テレテレテですね、うん、
そうそう、テテテテテテテテキーラーっていうね、
ああ
れ、うん、あだよね合ってるよね、
あ、ね、ありますありますよ、
うん、
あれっぽい感じで、あのそれこそ本当にもう I Love Tacos っていう曲をあの作ってて
ええー、
うん、
でほんで何だね、俺全然そのタコスがいいですとかね一言も言ってないにもかかわらず、
いや
あの、うん、目の前にあんなたくさんのタコスが現れたの人生で初めてだったからね
まあまあまあ半田さんそういうあのいろんなもの引き寄せるんでね、うん、
うんうん、めちゃくちゃ嬉しかったなな
んか半田さんっぽいエピソードですよねそれ、結構ね、なんていうかこう半田さんもそういうことよくありそうな気するけど結構
そういうこともねあったね。
いや
半田さん、はい、もう新しい作品作ってるんですか。
確かに、
うん、まあ常に作るからねやっぱ、
うんうん、
お
でもまあいいところまで来てると思うけどね、あのようやく、あでもねもうほんといろんな方向に行ったね、あのほらあのオアシスの「アップ・イン・ザ・スカイ」っていう曲って多分ジン君も俺も好きな曲が、
いや僕だって好きですよ、うん、何そこで俺外されたんだろうって思って突然あんだけオアシスリアム話してたのに
いや
歌いますよ Hey you up in the sky Give me the day Give me my mind、うん、歌えるぐらい好きですよ全然、うんはい、
そうそう、うん、あれ、うん、あの路線の曲があったりとかしてたんだけど、
おおい、
うん、なんかちょっとそれもまたちょっと一回さよならしてっていうね、なんか結構まあ、完成をこう2回3回ぐらいこうちょっとこう なんつうのこう日の目を浴びるっていうんだっけ、なんていうんだっけ
完成をあれ延期、うん、
まあなんかそういう感触のので、まあ、こようやくうん、ちょっと来てますね、ようやく、うん、
まあ、なんかアーシャとかね、あのそういう話してる感じなので結構進んでるのかなっていうのは邪推しておりましたけどもね、はい、
邪推いや
なんか前も邪推で引っかかったよね、そういえばそういえば
あったね、なんかね、
いや、うん、多分あの時は結構引っかけてたけど今はちょっと引っかかったぐらいかな、うん、
うん、ああ俺さ、あの、ま、てかなんかさ、あのなんだっけ、ポッドキャスト聞いてくれてる人何人かなんか近くにもいるんだけどさ、あのソフィスティケイティッドでジンが爆笑してるのを何回かいろんな人に言われるわ、そういえば。
ええ なんて
ソフィスティケイティッドってなんか前俺が言ったじゃん、
ソフィスティケイティッド
あねえそれさ、
うん、
あのソフィスティケイティッドだっけ、
あそうですね
俺それあの昨日だっけな、一昨日か、あの地面で見たんだよね
何でそれ
何の報告ですか、
いや普通ね、あ雑誌だ、雑誌、ね、
ああ
何の雑誌だ、何の雑誌だったかな、ギターマガジンか、ポパイか、なんかそういう感じの、なんかソフィスティケーティッドって書いてあって、
うん、
あこれ普通に使う人本当にいるんだなと思ってい
やいないでしょいないでしょ
えケイチ君はさ、そもそもなんか 元ネタがあるわけ、やっぱ、
いやなんか誰かが言ったんだと思うんですよ、僕の周りの誰かが、うん、でも元ネタっていう元ネタではないですね、うん、なんか学んだんじゃないですかどっかで、うん、
お
うん、
ジン君の飛びなんつうの、ジン君のあのなんて飛びつき具合が半端じゃなかったもんね、あの初回が
そうだからなんか本当に
きか、うん、
めっちゃ言われるから 4,5 人言われたかもしれない、
4人ぐら
い、うんうん、
いやちょっとソフィスティケイレットって誰かが使ってるのを聞いてそのまま聞き流せる人の気が知れんわって感じなんですけど、ね、俺は
いや俺としては別に引っかかるあれないと思って言ってるからね、うーん、もうまあね、よかったジンが突っ込んでくれて、
やっぱそこがいいですよね、
うん、そこがいいですよ、うん、
いや
逆に英語では普通に使うってことか。
まあうん、なんか使い、まあ、英語の会話で使ってたら別にそんな食いつきはしないですけどね、うん、
あ
まあそう
でもなんつうか俺の感覚的になんかちょっとこうアドバンスなんだろう、ちょっと難しい単語になるんじゃないのか。え、ね、高校生の英語で習うワードではないよね。
どうだろう、まあ、ギリ多分センター試験の範囲内みたいな感じだとは思うけど、
うん、あまあそっか、まあ、そっか、うん、
まあでもなんかそんな日常会話レベルでは多分そんな使わないとは思いますね多分。
なんかそういうイメージもあったから、なんかそれを日本語のなんか日常会話で使ってる時にちょっと俺の中でおもろかったっていうのがね、まあ、一応説明させてもらうとしてもらえるとこんな感じ
です。カタカナで言ってるようなもんだしね、カタカナソフィスティケイティとって言ってるようなもんだからね、うん、そうかも。
あというかさ、あのジン君はその映像の学校に通い始めて、
うんうん、
どんな感じなのっていうのは多分このロッキンチェアリスナーは気にしてるんじゃないかな。
気にしてます。俺も気にする、気にする俺も気になりますね。
いや、やっぱ映画見る目が変わってきましたよね。
うわ
やっぱ映画特集かやりたいね。
うん、そのなんだろう、ショットのライトの当て方とか、そのどこから撮ってるかとか、うん、そのどこからカットをしてるかとかっていうのがなんかやっぱ、
うん、
目につくようになってきたなって感じはある。
あうわいいね、うん、めちゃくちゃいいねそれ。
いやそう、
うん、
だからなんか今までなんか映像とかも割となんか適当にノリで
うんうん、
やってたのもあったけど、なんかあちょっとその世界になんかちょ足を踏み入れてみると、なんかいろいろなんかこうそこにはまたこう深さが深みがあるんだなっていうのをなんかね感じてます ね、うん、その深さがちょっと見え出してきたって感じかな。まだそこまではたどり着いてないけど、深いなって
そうね、なんかこうちゃんと視野が広がった状態っていうかね、そのそこまでなんかこう意識できるっていうかね、存在を。それってやっぱ確かに、うんまあ、学ばないと難しいことだよね多分ね、いろんなあらゆる分野でそうだと思うけど、
うんうん
うん
うん、
そうだね、うん、あなんか深さがを認識してるなっていう感じですね。まだ全然始まったばっかりだし、うん、
うん、普通にじゃあなんか座学みたいな感じでそういうなんか勉強もするのかな。
まあ割と座学っぽい時もあるけど、まあ、基本的には大体まあ、カメラ持って自分で撮って、あのグループ分かれてその編集してっていうのをなんか割とその2日とかでなんか1分ぐらいの動画をこうグループで作ってみたいな、そういうなんかエクササイズをワークショップみたいな感じでね、今はこの最初の3週間はそういう感じで、なんかとりあえず動画になれようみたいな感じですかね。
うん、
なるほどね、
うんうん、
面白そう、
素晴らしいね。もうなんか
みんなでなんか映画とか一緒に見て、なんかそれについてなんか話し合ってとかっていうね、なんか、
うわ最高じゃん
それ。あったりとかして、
うん、
うん、
すごいね、
最高っすね。うん、
うん、
なんかこうまあ感覚はジムは多分すごい鋭いし、すでにね面白い映像いっぱい撮ってるし、うん、その上にこうそのさらにそれこそソフィスティケイティッドされていくわけですよね、ジン君のその映像がね、まさに。だからそれは
そうですよね、
うん、素晴らしいことですよね。うん、
なんかまあ学校のその、
うん、
サイズとかはなんか割と小さめで、全員で20、30人いかないぐらいとかだから、
うん、あいいね、
その感じもなんかこう、うん、いいグルーヴがありますね。みんながこうお互いとこう、うん 触れ合える、かかり合えるサイズ感というか、
確かに
人数がね多すぎるとちょっと散漫しちゃうよね多分ね。
散漫しちゃいますよね、やっぱ。それでなんかこう、なんかまあ普通なことだと思うんですけど、まあ、そのとどんどんこうなんかグループができて、なんかその他のグループの人とはあんまり話さないみたいな、
あ、
学校みたい、まあね、学校みたいな感じになることもあるかなと思うけど、このサイズだとやっぱなんかまあいい感じに、お互いと関わり合ってるなっていうね、いい雰囲気もありますね。
いいね。
いやそうだろうね、それこそちょっとミュージカルのそのなんかワークショップで作り上げていく感じにもなんかちょっとだけ近いし、なんかすごく羨ましいは羨ましいし、
確かに
な、私まあその映像って結構ね、あのなんていうかこうまた音楽とまた別の方向で、まあ、ある種仕事みたいにできることだと思うし、もちろん自分の作品だけじゃなくてね、だからすごくなんかこう ある種の現実的でもあるし、なんていうか、いいことしかないなと思いますね、人にとってすごく、
ねえ、なんか、この先ここ終わった後なんかもうちょっと映像続けてやったりとかもできあるかなとか、なんかねちょっと考えたりしながらね、いや、おもろいっすね、
音楽できますからね、映画音楽もねジンが作りますからね、作ろうと思えばね、だし、
いや、また音楽のねその存在感にも気づいたね、その映画の中でのね、
はい、
だからこう動画編集とかしながらちょっとこう BGM 本当に明るい曲とかからこう暗い曲とかにこう BGM 変えるだけでなんか本当パッてやっぱ伝わってくるもん変わるからね、本当に、いや面白いな、
なるほど、
その通りですよね、いや
映画音楽は俺無理だなと思ったな、
なんかこれからこうね、ジン君が作り始める映像作品とかがすごいまた楽しみだね。
いや本当そうですね、きっとなんか
ベストはなんか、このなんかルームメイトとかなんか本当友達とかとなんか一個俺の音楽でなんかミュージックビデオ撮れたらな、みんなで撮れたらなっていうのが夢だな。
うわ
あ、最高だな。
まあだし、なるほど、ね、ジンはなんかそういうあらゆる場所自分から動いても行くし、いろんな人をこう引き寄せてもいるからさ、なんか本当ね、ジンがこうやるって言ったことが結構実現してる感じはすごいするから、こう実現するでしょうな。
はい、映像に関してやっぱ人巻き込まんとやっぱ難しいなと思ったね、なんかやっぱ、その本場のそのプロの撮影とかだと本当になんかあのシェフとかもこう連れてってこうシェフのこうキッチンワゴンも一緒にその撮影舞台で一緒についていくとかなんかそういう、あのこともあったりするみたいだから、その映画に関わってる人ってマジで超多いというか、俺が思ってた以上に、
いやそうだよね、
おもろいわ、
いいですね、
そうっすね、いやちょっと俺もね映画結構いろいろ見てるから、なんかそういう話もね次回
したいなって感じですわ。それはもうぜひぜひですよ、
まあこんな感じですかね、1時間ちょい話してますけどもね、
タイムキーパー
切り出しましたよ、
やはり切り出すのはこの男しかいないっていう感じですかね、
人命先陣切っていきますよやっぱり、
いやでもいいタイミングだったね、 やっぱ今しかないと思ったもんな、
う
ん、俺も。
そうですね、喋ることもね大方喋りましたしね、大体こう重要なことは全部喋った
から、3人のあれがすごい綺麗にタイミングがあったと思うね。
そうですね、いやありがとうございます。
いや本当にマジライブの話聞けてよかった、本当にいろいろずっと話したかったもんね、やっぱ。
うん、うん、俺も陣の話も聞きたかったしね。
うん、いやいつかハールン会いてえな
関係者で会ってるの陣ぐらいやからな、多分。
もうハールンさんにコメントしたりし、なんかあの「ジュゲーム聞きました」っつって、
うん、
やり取りとかはね一回したよ。
ああなんかねらしいね
うん、そうそうそう、
あそうそう、ジュゲームの感想もね、じゃ次回ねちょっと聞いたりしたいですね、覚えてたら。
そうですね、そうですね、
うん、
もちろん、
うん、いやまあといったところですかね。はい、じゃあね終わっていきますかね。
はい、アンナさん、はい、ありがとうございます。
いや本当ありがとうございます。
いやいや、ま、もういつもありがとうございます、
うん、またぜひ来てください。機会も設けるんで、うん、お願いします。
いやもうこちらこそありがとうございます。
はい、それではね、あの僕らツイッターとかねインスタグラムやってるんで、ぜひフォローしてみてくださいね。あのジンの生活もねまた載せるんでねって毎回言ってんだ俺ジンの生活載せるアカウントじゃんもはやロッキンチェアの公式っていうよりは
ジンズデンマークライフって感じかな
しかもなんかこうそれをなんかこう一番 あの釣りにしてんのもちょっとなんか いかんよねだからフォローしてねみたいな本末転倒感がすごいしじゃあジンのアカウントフォローしろみたいなとこあるし、うん、はい、だけどね、
いやいや、
はい、あのジンの生活を乗せていくんでね、フォローしてみてください。はい、それでは皆さん、はい、アンドハンドさん、また来週、
来週、
はい、ありがとうございました。
は